第2巻裏側に参りました。表側に引き続き一般質問をお伝えします。次はレインボー世田谷上川綾議員の質問です。区自身の条例違反差別を是正せよ。区条例で同性カップルへの差別は禁止ですが、区は職員の同性カップルに平等な介護休暇などを認めず、同条例に基づき私より苦情処理を求めました。どう善処するのですか。
苦情処理委員会の意見などを踏まえ改善を検討していきます。
区の環境先進都市標榜の裏側。区の環境政策はエネルギーに偏りすぎています。環境負荷に配慮したグリーン購入のスコアは45点満点中たった7点で、都内自治体平均の半分以下です。改善しなさい。
循環型社会に配慮した購入方法を検討し、取り組みを進めます。
全国初の高速全校公開を遠くから。茶色い地毛を黒く染めさせるなどのブラック校則が議論され、区教育委員会も全校で見直しを進めていますが、地域に開かれた学校運営を謳うトークなら全校で公開を。
各学校のホームページでの公開に校長会と連携して取り組みます。
以上、レインボー世田谷上川綾議員の質問でした。次は日本共産党世田谷区議団高城邦子議員の質問です。産業振興基本条例の実効性の確保。産業振興基本条例の改正では、真に地域経済の活性化につながるかが重要な視点です。区内の多様な産業を網羅し、小規模事業者や個人事業主への支援も位置づけなさい。
区内産業の活性化につなげられる条例となるよう検討します。
補助219号線整備での丁寧な対応。都が整備予定の補助219号線は、烏山地域の認可園と公園の敷地を横断します。反対する住民の切実な声を受け止め、再度の説明会開催を都に求めるなど、丁寧に対応しなさい。
区民の声を丁寧に受け止め、住民合意を大切にし、東京都と取り組みます。
一人親家庭への居住支援の充実。区は一人親世帯への家賃低廉化制度を始めましたが、実績は低調です。制度活用を求める声に応え、オーナーへの制約金支給を行うなど、区としての工夫を行いなさい。
一人親世帯への住宅確保支援を引き続き多面的に検討します。
以上、日本共産党世田谷区議団、高城邦子議員の質問でした。次は、世田谷立憲民主党社民党、磯田久美子議員の質問です。路線バスの円滑な運行の確保。バス利用者から雨の日などは遅延したり、満員になり乗り切れなくなるとの声を聞きます。区はこの現状や区民の声を重く受け止め、事業者へ改善を求めなさい。
事業者と情報共有し、遅延や乗り残しへの対応を働きかけます。
企業の女性採用における意識改革。女性が出産を機に仕事を辞め、子育て後に再就職を希望しても、離職期間や年齢を理由に不採用となる厳しい現状があります。企業の意識改革に向けた働きかけを行いなさい。
就労支援とともに企業への働きかけを行い、雇用促進を図ります。
就労相談の利便性向上。女性の復職にかかる相談窓口が、三軒茶屋のラプラスと三茶お仕事カフェのみでは不便です。インターネットの活用など、区全域での利便性向上に向けた対策を示しなさい。
求人紹介をメールなどで案内し、効果的なマッチングを進めます。
以上、世田谷立憲民主党社民党、磯田久美子議員の質問でした。最後は、世田谷立憲民主党社民党、中塚幸男議員の質問です。投票管理者の交代制の導入。投票所において長時間拘束される投票管理者の高齢化は大きな課題です。国が選任要件を緩和したことを踏まえ、 区でも投票管理者の交代制を早急に導入しなさい。
他自治体の状況や効率的運営などの面から総合的に判断します。
がん患者などへの支援強化。がんの薬物治療などによる外見の変化に悩みを抱える患者は多く、ウィッグなどの購入は保険適用されず、費用の負担が大きいです。他区に習い、区も早急に助成しなさい。
国や他自治体の動向などを注視し、制度の導入を検討していきます。
区民参加による本庁舎整備の推進。区は本庁舎整備の実施設計に着手しており、今後区民が参加する会議が予定されています。区民の声に真摯に向き合い、区民参加による本庁舎整備を着実に進めなさい。
多くの区民に参加を求め、引き続き丁寧な説明や広報に努めます。
以上、世田谷立憲民主党社民党、中塚幸男議員の質問でした。一般質問を終わります。次は第2回定例会の議決内容です。議決した案件の概要をご紹介します。今回の定例会には、区長から14件、議員から1件の案件が提出され、すべて可決しました。お伝えする条例名は略称を使用しています。なお、会派名などは次のように略称でお伝えします。自由民主党世田谷区議団は自民。公明党世田谷区議団は公明。世田谷立憲民主党社民党は立民社。無所属世田谷行革110番維新は F 行革。世田谷新たは新た。日本共産党世田谷区議団は共産。生活者ネットワーク世田谷区議団は青年。減税世田谷は減税。レインボー世田谷は虹。世田谷無所属は世田谷。都民ファーストの会はトファ。区民を守る会は区首会。無所属は無所属。以上です。元年度補正予算1件。一般会計第1次。全員賛成。これは10月に予定している幼児教育無償化と国によるプレミアム付き商品券の発行事業などに対応するため、歳入歳出予算それぞれに64億9558万7000円を追加するものです。一次補正後の予算額は3258億381万3000円となります。条例の改正6件。職員の勤務時間、休日、休暇条例。全員賛成。幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇条例。全員賛成。以上2件は、超過勤務命令を行うことのできる上限時間を定めることなどです。特別区税条例等。全員賛成。これは、前年の合計所得が135万円以下の単身児童扶養者への個人住民税の非課税措置を講じるとともに、軽自動車税にかかるグリーン化特例を2年延長することなどです。放課後児童健全育成事業の設備運営基準条例、全員賛成。これは放課後児童支援員の要件を変更することなどです。災害弔慰金の支給条例、全員賛成。これは、災害援護資金にかかる貸付利率を改定するとともに、保証人を立てる義務を任意とすることなどです。地区計画区域内の建築物制限条例、全員賛成。これは、都営下馬アパート周辺地区地区計画変更の都市計画決定に伴い、住宅地区の建築物の高さの最高限度を25メートルから15メートルに変更することなどです。工事請負契約の締結、3件。若林小学校解体工事、全員賛成。工事名、解体。相手方、 株式会社未来世田谷支店、契約金額2億8559万5200円、工期2年5月29日、花見堂小学校解体工事、全員賛成。工事名、解体。相手方、株式会社滝口工業東京支店。契約金額、1億8408万5000円。工期、2年5月29日。防災行政無線固定系デジタル化工事、令和元年度。全員賛成。工事名、デジタル化。相手方、沖電機工業株式会社首都圏支社。契約金額、1億8841万2950円。工期、2年2月28日。財産の取得、1件。多摩川野毛町公園拡張用地。全員賛成。相手方、世田谷区土地開発公社。買収面積 9400.26 平方メートル、買収金額24億3797万2211円、所在地野毛 1-40-4。 特別駆動路線の認定、1件。全員賛成。所在地、祖師ヶ谷 6-23、 延長 104.55 メートル。人権擁護委員候補者推薦の諮問、1件。全員賛成。これは宮崎隆氏を候補者として法務大臣宛に推薦することを可とするものです。農業委員会委員任命の同意、1件。全員賛成。岡本信子。議員提出議案、1件。原発ゼロ社会の実現を求める意見書、賛成多数。賛成は立民社、F 行革、新た、共産、青年、虹、世田谷、トファ、区主会。反対は自民、公明、減税、無所属。以上、第2回定例会の議決内容でした。次は、第2回定例会の請願です。皆さんから新しく出された請願、陳情をお知らせします。企画総務常任委員会に付託、3件。辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県外、国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情。日本政府に対して国連の沖縄県民は先住民族勧告の撤回を求める意見書の採択を求める陳情。米軍普天間飛行場の辺野古移設を促進する意見書に関する陳情。福祉保健常任委員会に付託、1件。保育園入園選考における男性育休取得者、並びに自営業者に対する取り扱いについての陳情。都市整備常任委員会に付託、1件。保育園近くの歩行者用青信号の間隔を早く見直すよう東京都に働きかけることを求める陳情。以上、第2回定例会の請願でした。次は、第2回定例会の意見書です。区議会は次の意見書を関係機関宛に提出しました。原発ゼロ社会の実現を求める意見書。東京電力福島第一原発事故は、大地震や大津波の被害と原発の放射能の被害が複合、増幅し合い、救援と事故処理、そして住民避難が共に困難を極める原発震災となりました。未だ原発事故の原因は十分に解明されず、汚染水や汚染土の処分問題などが深刻さを増し、廃炉計画の見直しなども多くの課題を抱えています。 こうした中、政府は2018年7月、新しいエネルギー基本計画を閣議決定し、原発を依然として重要なベースロード電源と位置づけました。全国各地の原発が再稼働し、新規制基準に適合した未稼働の原発も控え、政府、電力会社は原発依存を続けています。一方、野党4党が2018年3月、原発ゼロ基本法案を共同で衆議院に提出しました。法施行後5年以内にすべての原発の廃止決定や、再生可能エネルギーを2030年までに 40% に拡大、使用済み核燃料の再処理を行わないこと、などを柱とした法案です。しかし与党はこれまで一度も法案の審議に応じず、議論すら行われていません。世田谷区では原発に頼らないエネルギー転換として、省エネ、家庭用太陽光発電の普及、自治体間連携による再生可能エネルギーの活用などを進めてきました。政府が成長戦略として位置づけてきた原発輸出は、原発の価格高騰と需要減を背景に全て頓挫しました。政府の原子力政策の行き詰まりは明らかです。原発事故原因の徹底した究明と事故の収束こそ優先させ、実効性ある防災・避難計画を策定し、原発の再稼働は行わず、核燃料サイクル計画から全面撤退して原発ゼロ社会を目指すべきです。よって、国会及び政府においては、次の事項について実現するよう強く求めます。1、国会で原発ゼロ基本法案の審議を行うこと。2、再生可能エネルギーを促進するため、国の政策を抜本的に見直すこと。以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出いたします。令和元年6月21日、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、経済産業大臣、環境大臣宛て。以上、第2回定例会の意見書でした。次に、区議会だよりのご案内をお伝えします。区議会だよりは年4回開催される定例会ごとに発行しています。新聞に折り込んでご家庭にお届けするとともに、ご希望の方には個別にお届けするほか、まちづくりセンターなどの区の施設にも備えてあります。また、区議会ホームページ上からもご利用いただけます。さらに、区議会だよりのカセットテープ版とデイジー版を発行しています。視覚障害のある方などで希望される方には定期的にお送りしています。また、区立図書館で貸し出しています。なお、平成31年第1回定例会合から、区議会ホームページ上でカセットテープ版の音声を聞けるようになりました。ぜひご利用ください。以上、区議会だよりのご案内をお伝えしました。編集後期です。5月から新たに選出された議員による区議会がスタートしました。今回の区議会だよりで議会の構成と議員の名簿をご紹介しましたのでご利用ください。第2回定例会では36名の議員が地域行政制度の在り方や子どもの安全対策の強化など区政の様々な課題について質問を行いました。区議会定例会は2月、6月、9月、11月の年4回開かれます。本会議や予算決算特別委員会が開催される際には、その模様をホームページでライブ配信するほか、お好きな時間にご視聴いただける録画配信も行っています。また、区役所第1から第3庁舎、総合支所、キャロットタワー3階、市民活動支援コーナーのテレビでも放送します。ぜひご利用ください。お問い合わせやお気づきの点がありましたら、区議会事務局調査係までお寄せください。電話 5432-2779、ファックス 5432-3030。編集後期でした。 これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。公職選挙法の規定により、議員の寄付行為や時効の挨拶状などは禁止されています。第3回定例会は9月中旬から開催する予定です。今回ご紹介した質問・答弁などの詳しい内容については、9月上旬発行予定の会議録をご確認ください。なお、会議録は区立図書館、区政情報センター、総合支所、出張所、まちづくりセンターなどに備えてあります。また、ホームページでもご確認いただけます。代表質問、一般質問の模様をホームページで録画配信しています。世田谷区議会議会中継で検索。今回のアナウンスは、浜田紀美子、泊慶三、泊敦子でお伝えしました。テープは2巻とも B 面の最後まで巻き取ってからご返却ください。それではまた次のテープでお会いいたしましょう。ごきげんよう、さようなら。